どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり三日目に終えられた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。おはようございます。先ほども言われましたが、あと2日のうちですね、2月5日の日に、長崎殉教聖会が持たれますけれども、お昼の2時から西田八公園で、そして夜の6時半から、長崎市平和会館、原爆資料館ホールの横ですね、隣にあります長崎市現場平和会館で持たれますので、平日ですのでね、なかなかお休み取れないかもしれませんが、ぜひお休みを持って取ってですね、来ていただければと思っています。今年の聖会はですね、個人的に示されていることはですね、もちろん今年の聖会自体でもすごい祝福を受けると思うんですけれども、これから時代は非常に困難な時代に入っていくと思われます。おそらく私たち、あるいは私の子供たちは黙示録の時代に入るであろうと思われます。断言はしませんが、非常にその可能性が高いと思います。で、お会いの時に非常にたくさんの方がイエス様を信じる、いわゆるリバイバルの大主義の時が来ますが、それは同時に迫害と困難の時代、そして殉教の時代であることがですね、黙示録を通してわかるわけですね。ですから、素晴らしい神様の栄光がある時代で、素晴らしく神様を祝福して用いてくださるんですが、一方で迫害や困難も、場合によっては殉教もやってくるということをですね、聖書を通して知ることがあるわけですね。で、その素晴らしい収穫と同時に困難が、具体的に始まってきたときに、今年の殉教聖会、あるいは、これから持たれますけども、そういう殉教聖会の中で、そこで受けたものっていうのは、もちろんその時も祝福なんですけども、その時にすごく生かされてくるだろうなっていうか、その時に非常に大きな力になってくるなっていうことを、すごくこう感じるわけですね。ですからぜひ、いろんな都合があるでしょうけれどもですね、いろんなご都合を作ってですね、ぜひ来てほしいというか、選んでほしいなというふうに思います。で、それは、その時の祝福とともに、後の日になって、その豊かな報いと祝福を受けられるということをね、強く思うからでありますね。ぜひ、皆さんですね、おいでになってほしいと思います。ただ、雨の確率がですね、60%。昨日までは 50% だったんですけど、今日になったら 60% になっておりましたから、お祈りください。土曜日、あるいは木曜日とか水曜日はもう快晴でですね、暖かくて、上着が脱ぐぐらい、暖かい、ちょうどお昼頃暑かったんですけども、ね、そういう快晴になるように祈ってほしいと思います。その上でですね、もし雨になるなら、それは特別な神の御心ですから、ね、感謝をしたいと思いますけれども、ね、ぜひ祈っていただきたいというふうに思います。で、先週嬉しいことがいくつかありましてですね、一つはですね、島原の方から連絡が入ってきまして、メールが入ってきまして、実は以前、山田とゴスペルクラブが7回島原に行きました。そしてその時に、その7回たくさん新しい人が来たんですけども、数名ですね、そのことを通してカリスマ聖会にも来られるようになって、そして、毎週毎週来られる方が、毎回、カリスマ聖会に来られる方がいたんですけども、その方がですね、来た時ですね、何年来の字だったんですね。かなり長い間。で、他の人には言えないんだけどって言って、でそしてお祈りしたらですね、その字が治ってしまったんですね。それくらい、お友達をしょっちゅう連れて聖会に来られるようになるわけですけれども、ところが、実は昨年、がん検診で引っかかりまして、がんの可能性があるというか、がんだろうと言われて、で、またこの1月に、さらに精密な検査をするということでですね、パウロ書来られた時も祈られましたけど、その前も、その後も、お祈りをしたんですね。で、とにかく1月の検査終わったら連絡してくださいって言ってたんですけども、そしたら昨日、ね、被災牧師の方が連絡が入って、その方から連絡があって、検査の結果、お医者さんが、癌はないようですと。あなたは癌ではありませんという、診断だってことですね。死に感謝をしたいというふうに思いますね。で、先週でしたっけ？先週も、言うの忘れたかな？先週も、先々週かな？昨年コンサートに来た方が、カトリックの方がですね、完全に、ね、転移してたがんも全部消えたっていうね、連絡が、入ってきたんですけど、礼拝で言ってなかったかな。カトリックのことだから言わなかったんだな。実は、それが、一月ぐらい前にあったんですね。去年コンサートに来てて、お祈りした方が、全然連絡がなかったので、ちょっと私は心配してたんですけども、もしかして亡くなったんじゃないかと思って心配したんですけど、連絡が全然ないから、そしたら、ちょうど一月ぐらい前に電話がありましてですね、そのシスターの、紹介してくださったシスターの方からですね、いつも来てるシスターとは別の人なんですけど、連絡がありまして、癌が消えてしまった、転移していたのも消えてしまったということでね、今は元気にお仕事をされていますということでね、連絡があったんですね。そのことも一緒に感謝をしたいと思いますね。で、面白いなと思うのは、 昨年祈ったことからの答えを今聞いているということなんですね。これは主のすごい励ましだと思います。ね、ぜひ皆さんですね、イエス・キリストが癒されます。聖霊が働かれて病気は治ります。私たちの何かの力では 100% ありません。イエス・キリストがのこの皆が癒しを行い、聖霊が奇跡をなさいます。で、私たちは手を置いて祈る、私たちはキリストの名によって祈る、それが私たちの、仕事って言いたくないけど、私たちの役割、直されるのは聖霊の役割、イエス様の力です。だから自分がどんなに弱くても力がなくても十分だと思っても、イエス・キリストに期待して聖霊に期待して祈ってほしいと思いますね。その時イエス様が技をなさいます。で、面白いのはね、自分が弱いなって、こんなんじゃ治らないかなって思うような時に治ったりするんです。何かっていうと、それは神がなされるからですね。で、調子が良くて、よし、一緒に乗ってやろう、これで直してやろうなんて思うとダメなんです。私たちが直すのではないからです。キリストが直されるんですね。イエス・キリストは奇跡をなさるんですね。そのことをね、ぜひね、覚えてほしいと思います。で、先週はですね、いろんな場所に行ったんですが、ヤトシロに行った時ですね、いつもヤトシロには二人のご婦人がずっと来られてるんで、中日にね、僕一人三人いらっしゃるんですけども、その一人のご婦人の方の、お父様と、もう70代後半だと思いますけど、それと、その方と、それから、息子さんのお嫁さんですね、赤ちゃん生まれたばかりなんですけども、二人目の、その方が来られまして、で、家族が一緒に集まってね、礼拝できて、すごく嬉しかったですね。それからその後は、人吉に行きましたら、人吉はずっと、夫婦とエリカさん、長女の、方、それからもう一人お嬢さんいらっしゃるんですけど、その方だったんですけども、今回はですね、息子さんのもう来られまして、かなり真剣に死を求めていろんな問題が起こって来られまして、それともう一人20代の青年がですね、また一時来たんですけども、来てなかったんですけど戻って来られましてですね、なんかすごく20代がいっぱいいて平均年齢が若返った礼拝で正解となりまして、新しいことを始まってるなってことを感じるんですね。で、ぜひ皆さんですね、ちょっと今までとは違う動きが起こっていると思います。大村もですね、この前夜の礼拝まで来られました。以前ずっと前来てた方なんですけど、その方と、それから最近ずっと通っている方と来られまして、新しい動きが起こってきてるんですね。で、まだ派手じゃありません。一人とか二人とかなんですけども、ただ、この久留米でもそうだったんですけども、ここ何年間かほとんど人の動きがなかった教会に、一人二人ってね、家族であったり、全く知らない人であったり、いろんな形で神様が人をね、送り始めてらっしゃる。手ほどの雲なんですよね。でも私はこの後大雨が来ると確信しています。ではですね、主に期待してください。皆さんの周りもですね、本当に救われてほしい、死にてほしいと思うんだけど、もう固くなってですね、氷弾みたいでですね、この人が救われたらもう終わりだと思いたくなるような人もいらっしゃると思うんですが、救われてきます。神様と日が来ると、主が恵みを持って、あれを持って救われてきますので、主に期待してほしいと思うんですね。そして、祈ってください。そして、諦めずに招き続けましょう。必ず、主と日が来たらね、やってこられます。そして、技が始まりますからね、期待してほしいと思います。ね、それと、殉教生涯にですね、実は宮台からですね、去年、これ、一緒に来られた方がいたんですけど、今回は、牧師家族だけだって話を聞いてたんですけど、12月にパール牧師が来た時に、駐車場で救われた方が、この前の聖会に来られて、その時、今話したようにですね、殉教聖会にね、話をしたんです。で、これから時代がね、厳しい時代になってくると。その時に、本当に、この聖会で受けたものってのは、生きてくると思いますっていうことを話をしたんですね。そしたら、アルコール中毒だった方なんですけども、その方が、この前は2時間ずっと座ってですね、説教を聞いてたんですけども、どうしても行きたいって言うんですね。で、今年は奥さんはもう来られないと決めてたんですが、ご主人がどうしても行きたいということで、奥さんも一緒に来るので、南牧師の車に乗せてくれってことでですね、来られることになったんですよね。で、2ヶ月前まではですね、家庭祈祷をしたら隣で叫んでですね、怒ってた人がですね、殉教生涯にやってきます。やっぱりなんか神様がすることってのはすごいですよね。時が来ると。で、去年はご主人の救いを願ってきて、今年はもう来ないと思っていた奥さんがですね、ご主人に引っ張られて今年は来ることになります。面白いですね。主の書かれるシナリオっていうのは人とは違うなと思うことを思いますね。で、なんかいろんなことが今、いろんな場所で起こってるんですね。で、神様に期待しましょう。私たちはいろんな弱さを覚えたり、不十分さをた くさん覚えると思うんですね。でも神様は真実です。イエス・キリストは変わることがありません。この方に期待していただきたいと思います。さて、それで今日の御言葉に入っていきたいと思いますけれども、今日はクネレ人シモンのお話と言いまして、実は私はすごく好きなお話なんですけれども、お話というか本当にあったお話ですけれども、イエス・キリストが、ゴルゴダの丘カルバリで十字架にかかるときに、ビアドロローサって十字架の道と言われても悲しみの道と言われていますが、そのビアドロローサを十字架を追って歩んでいかれるんですけども、途中で倒れてもう十字架を背負わなくなったときに、その代わりに十字架を背負わされたのがこのクレネ人シモンという人です。その方のお話のことをですね、今日はちょっと学んでいきたいと思っています。今日は一節だけですけれども、マルコの福音書の15章の21節ですね、もう一度読みしたいと思いますね。この前に出てますので、そこへアレキサンデルとルポストの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせたと書いてます。アレキサンデルとルポストという、この二人の息子がいたんでしょうね。そのお父さんだったわけですね。なんでアレキサンデルとルポストの父ってそういう紹介の仕方がしたかと思うかもしれませんが、後でわかります。こう書かれていることは意味があるんですね。後でわかりますので。で、そのアレキサンデルという人とルポスという方のお父さんが、例えば井上君が紹介したのですね、吉木と明の父っていうような感じですね。で、うちの私を紹介したのにですね、エルサレムとヨハネとイダヤとダニエルの父っていう感じですね。女の子ごめんなさい、怒らないでね。で、ね、全部読んだら偉いことになるから、8人か。で、何かというと、そういう紹介の仕方をしても面白いなと思いますけど、そのお父さんが、シモンという名前だったんですね。クレネ人でしたけども、田舎から出てきました。で、これは、水越の祭りだったから出てきたんです。水越の祭りの時にイエス様に関わりますからね。そう、水越の祭りというのは、いつもユダヤでの一番大きな祭り。長崎で言えば、くんちになるでしょうかね。長崎の人はおくんちって付けますけど、長崎くんちの時の一番大きな祭りになるでしょうね。で、皆さん、長崎くんちに来たとしたら、例えば、五島から出てきたとしたら、やっぱり一番、なんて言いましょうか、なんて言うか、見えるところって、あれ、なんて言うんだっけ、なんだっけ、こう、ステージを作るじゃないですか。あれ、なんて言うんだっけ。ごめんなさい、出てこなくなった。ステージを見せて、ね、あれ、有料なんでしょ。でも、ああいうところに行ってみたいと思うじゃないですか。やっぱりね、普通は。わざわざね、特に田舎から出てきて、お祭りできたってことは、メインスタジオに行って、やっぱり出し物を見たいと思うし、あるいは、もうちょっと庶民的に言えば、お祭りに来たんだから、私だったらですね、昔ですけど、今はないかもしれませんが、金魚すくいとかヨーヨー釣りとか、スマートボールとかあったんですね。今時ないでしょうけど。で、あるいは、お好み焼きを食べるとか、大阪だとたこ焼きを食べるとか、ね、いろいろあるわけですね。なんかそういったことをしたいと思うと思うんですよね。ところが、この人は、田舎から出てきて、すごい人がたがりがあったので、なんだろうと思って、人だかりの中に入ってきて、おそらくちょっとかき分けて、覗いてこう前にこう見たと思うかってね。ちょうどその、こう人をかき分けて覗いてなんだろうと思ってこうやって見てこう入って、こう来た瞬間、バタッと目の前で倒れた人がいたわけですよね。そしてボーンと十字架が目の前にこう飛んできたわけですね。その人が追ってた十字架が。ね。そしたらですね、その瞬間ですね、この、彼らって書いてあるこれローマ兵のことです。ね、ローマの兵隊がですね、ちょうどそこに出くわしたばっかりに、これはすごい深い説理があるんですよ。もってば神様の深い愛があるんですけれども、その時はまだそんなことわからないから、ね、偶然じゃないですよ。でもね、一応偶然、ね、そこに出くわしたばっかりに、パッとローマ兵がですね、目が合っちゃったんでしょうね。ね、皆さん今日私と目が合いますね。ちゃんと聞いてくれている。ね。これローマ兵がですね、ローマ兵は槍を持ってるんです、これね。槍を。これは本当に持ってるんです。戦えるように、いつでも突き刺せるようにね、槍を持ってる。そのローマ兵が、パッと見て、おそらくローマ兵と目が合っちゃったんですよ、ね。そしたらですね、こう肩を叩くわけで、ポンってね、ローマ兵の。それで、この十字架を刺して、ほいってこう、つまり、背負えっていうことですね。イエス様は、前の晩徹夜です。不当な裁判を受けて、引き回されて、ヘロドのところに行ったり、ね、カヤパのところに行ったりして、引き回されて、そして、死刑宣告をされた後、鞭を打たれてますから、徹夜で鞭打たれて、そして皆さん、十字架は荒削りなんです。当時のローマでは、十字架刑というのは最悪の刑罰ですから、そんな最悪の犯罪人をつけるのに、綺麗な十字架なんか作りません。わかりますよね。そんな人に立派な十字架なんか作りません。だから、こんなニス塗った十字架なんかないのです。もう荒削りの十字架。 それを背負わされたわけです。弟子様はもう倒れてしまった。もうね、本当に。おそらくほとんどご飯も食べてない。寝てもいない。鞭、背中は鞭打たれて、皮は剥がれて血が出てる。そういう状況の中で、ふらふらしながら十字架を打ったんですけども、倒れちゃった。その時に、ちょうどそこに出くわしたばっかりに、ほらお前、ってこう言われたんですね。で、今だったらですね、そういう時にね、一言言うと思うんですね。なんでって。なんで私がとかね。嫌ですよとかですね。いや、それはあっちにしてくださいとかですね。当時はそんなこと言えないんですね。どうしかったら、ローマ兵にそこで逆らってノーって言ったら、そのままローマ兵はその槍を持って、ほいって殺せたんですね。すごい時代ですけども。そういう権威があったわけですね。だから、絶対ノーと言えないんです。だからここに、無理やりって書いてあるんです。選べなかったんですね。もう、ノーということは死を意味しますから、選べなかった。もう、お前やれって言われたら、はいって以外なかったんですね。だこれは、無理やり、強いられた十字架だったわけであります。それを背負わされたんですね。いいですか？これはすごい神様の愛なんですが、この時はね、田舎から、やっと水越の祭り、ユダヤ人の最高の祭りにやってきて、ね、楽しみになってきて、人がいっぱいいるからかき分けてパッて来たら目の前に十字架転がってきて、ね、なんかわけのわからない人、本当は素晴らしかったんですけど、イエス様がパー倒れてて、なんだと思ってたら、お前十字架背負えって言われて、いきなり背負わされて、思ったでしょうね。最悪の祭り。何やこれはと思ったと思うんです、最初は。で、私たちの人生にも、拒否できない十字架っていうか、なんで私はこんな目に遭わなきゃいけないとか、なんで私はこんなことしなきゃいけないって思いたくなること、あるいは逃げれないこと。もう少し言えば、クリスチャンであるばっかり逃げれないことも時としてある。そういう選択の中で、こう、選択できない、選択というか選択できない状況の中で、その十字架を引き受けると何が起こるかというとですね、実はですね、このクレネ人シモンはおそらくこの時、ここで十字架を背負ってなければ、イエス様と関わらなかった可能性がある。でもこの時、無理やり十字架を背負わされたばっかりに、イエス様は、ピラトの裁判のところから、カルバリー、ゴルゴタの丘で十字架にかかるまでの最後のピアトロローサ、悲しみの道と言われているこのイエス様の、この十字架にかかる道を、ですか、誰よりも一番近くを歩いたのは、クレネ人シモンなの。弟子たちはみんな逃げていました。ヨハネの福音書によると、ヨハネだけいたような感じはしますけども、でも離れていたでしょう。そして、女たち、ガリラヤから来た女たちはイエス様を愛していて、ずっと後をついていきますが、しかし離れてしかついていけませんでした。このイエス様の真後ろをふらふらするイエス様の後ろからってね、ここに書いてあったかな、確かルカに書いてあったかな、ここには後ろって書いてませんね、ルカの記事は後ろからって書いてあるんですね。もう後ろからイエス様のすぐ後ろからもうふらふらしながら歩いていく、よろめきながら歩いていくイエス様の後ろを一番近くを実はクレネ人シモンは歩くんです。で皆さんね、十字架に向かうイエス様の背中からね、どんなものが流れてきたって。人って雰囲気ってあるでしょ、雰囲気。ね。例えば、なんていうのかな、なんか近づけな雰囲気とか、明るい雰囲気とか。ね。例えば、石田さんならなんかからかいたくなる雰囲気とか。ね。いろいろあるじゃないですか、雰囲気って。いや、本当にありますよね。で、同じ人でも変わりますよね。私は若い時は、あんまり私にこう、警察に冗談言えない雰囲気だったと思うんですよね。で私はそれでいいと思ってたからですね。今はそんなことないと思うんです。で私の父は怖かったですよ。父が、誠って言った瞬間、私は体が震えて、もう怒られると思って涙が出てましたから、すごい権威でした。絶対でしたね。でも、ね、あるところから変わりまして、ハゲてる頭を撫でて、平気で撫でれるようになりましたよね。全く変わりましたよね、父は。これ雰囲気ですよね。雰囲気ってあるんです。で、この時、イエス様の真後ろを十字架を背負いながら、最初はね、なんでこんな目に遭うんだろうって。なんでせっかく祭りに来たのにと思って歩いてたと思うんです。でも、キリストの背中から流れてきたものは、おそらく彼が今までの人生で体験したことのない温かさであり、言葉にならない 何かもう言葉にならないものが流れてきたと思うんですよ。間違いなく十字架に向かうキリストから、体はフラフラしてヨロヨロしているのに何がわからない、その人から流れてくるものっていうのは今まで体験したことのない、何か心が温かくなる、なぜかわからないけど、皆さん賛美の時にね、なんかわからないけど涙が出てきたり、別に悲しいわけじゃないのに涙が出てきたり、こう賛美しながらなんかもう緊張してたものが全部溶けてみたり、経験ありませんか？もう特にすごい死に触れられた時っていうのは、なんかこう、もう賛美しながら、こうなんかこう、肩の荷が全部降りたり、すごく喜びが湧き上がってきたり、ありますよね。そういうこう、そういうものがこう、背中からこう、ぐわーって流れてきて、それを感じたと思うんですね。でもしこの時十字架を背負われなかったら、このクレンジングシモンはおそらくキリストに出会いはしなかったでしょうし、カルバリの丘で十字架のイエス様を見なかったと思う。でゴルゴタの丘までやってきてですね、十字架を下ろします。でね、他の反対人の十字架だったらね、やっと終わったと思ってパーッと逃げてと思ったんですけども、キリストの後を追いかけてきたので、この人一体何なんだろうと思って、そのイエス様から十字架を間違いなく見たと思うんですよ。そしたら十字架の上でね、父を彼らを許してください、彼らは何をしてか分からないんですって言って、こう十字架にかかるキリストの姿を見ながら、この人は分かったと思うんですね。この人は本物だって、この人が待ち望んでいた救い主なんだって、この人こそが真のキリストなんだって、もうはっきり分かったと思うんですね。十字架を前にして救われたんですね。なぜそう言い切れるか、ロマ書を見てください。ローマ人への手紙の16章、ローマ人への手紙の16章というのはパウロがいろんな方々に挨拶を最後送るんですね。ローマ人への手紙の16章、その、いろんな人に手紙に挨拶を書きます。バーッとね、13節です。私と同じ第3版の方は315ページ、2版の方はもう少し若いページだと思いますね。その13節に公開である、これはパウロからの手紙です。パウロが言ったんです。主にあって選ばれた人ルポスによろしく、また彼とのルポスのことです。ルポスと私との派によろしくと。で、このルポスというのは、ここにできているルポスとおそらく同じだと思います。断言はできません。でもおそらく同じだと思います。としたら、このクレネ人シモンがここでエス様を信じただけじゃなくて、家に帰った後、奥さんもアレキサンデルとルポス、子供もエス様を信じて、クリスチャンホームになったと思う。しかもただのクリスチャンホームではなくて、あの使徒パウロが、ルポスのことを主にあって選ばれた人ルポスによろしくって、そしてまた彼とルポスと私の母、これはあの自分の母じゃないんですよ、ルポスのお母さんだけど、ルポスのお母さんのことをこうルポス、彼ルポスと私と母って言いたくなるぐらい、そのルポスの母、つまりシモンの妻ですね、のことを本当に自分のお母さんっていうぐらい慕っていた、尊敬してたわけです。そう言われる人になった。パウロからシモンの、クレネ人シモンの子供はパウロから主に選ばれた人と言われ、パウロの奥さんはパウロから自分のお母さんって言いたくなられるぐらい慕われる人になった。そんな風に言われたいって思いませんかね。いや、これすごいですよね。クレネ人シモンはこのことを通して本当にエス様を知ったわけですね。そうして救われた。その結果どうなったかというと、彼の家族がパウロから慕われるクリスチャンホームと家族になったんですね。でもしこの時このクレネ人シモンがこの十字架を追っていなければ、おそらく楽しいお祭りで楽しい時を過ごしたと思いますが、それ以上ではなかったでしょう。おそらくキリストを知らないまま家に帰り、彼らはそういう生涯を送った可能性がある。でもこの時ちょっとね、あえて言えば無理やり、最初は嫌だなと思う十字架を引き受けさせられたけども、実はそれが彼の家族の永遠の救いとなり、実はすごい大きな祝福になったんですね。で、私たちの人生にも繰り返していますが、無理やり強いられる十字架が許されることがあるんです。しょっちゅうとは言いません。そういうことがあります。で、その時にその十字架を本当に私たちがルポスと同じようにしっかり引き受けますと、実はね、一緒に歩いてくださるキリストに気づき始める。その十字架を追ってしか体験できない神様の愛がある。そこでしか知ることのできない神の恵みがある。これをね、ぜひ知ってほしいんですね。で、2月5日は26世紀の殉教記念日です。先週もお話をしましたが、先週とまた違う話をしたいと思います。 400年祭の時、私はここから説教いたしました。それはですね、26人の中で一番最初に殉教したのがフィリペという人です。まあ、昔はよく話をしたので、最近話してませんのでね、お話をしますが、この方はメキシコ人、6人の神父のうちの、この人だけが、5人の神父は日本を目指してやってきた人たち、あるいは日本に導かれてやってきた人たち、このフィリペだけは日本に来たくて来たわけじゃないのです。メキシコ人の方です。で、彼はメキシコで一回修道会に献身をして修道会に入るんですね。まあ、カトリックでしたから。ところが、やっぱりやめちゃうんですね。続かなくて。そして彼は放蕩するわけですね。お母さんは嘆きます。で、彼のために一生懸命祈ります。で、彼は、お母さんはですね、ある一教区人ですね、もう、ね、修道士には無理だけども、一般人としてとにかく成功してほしいと思って、フィリピンですよね。カトリック国のフィリピンにお母さんはメキシコから彼を送るのですね。これは仕事のためにね。で、彼はフィリピンに渡って仕事で成功するんです、ね、だ、成功した真っ只中でお母さんは祈ってたんでしょうね。成功の真っ只中でコロナ禍でね、渇きを覚えるんですね。でもう一遍彼は献身したいと思うんです。そしてフィリピンで修道会に再び行ってね、献身したいというと、その修道会の、まあ、委員長と言いましょうかね、修道会のトップの人はですね、その勝ってメキシコで献身して、ね、修道が入ったことを知っているので、辞めたことを知っているので、ちょっと待ってくれって言ってね、断ろうと思う、最初は。ところが彼はちゃんと神様を祈りをするとね、神様がね、彼を受け取ってあげなさいって言われたんです。それで、最初は断るんですけれども、神様が良いというから受け取りましょうってことで、彼は再び献身するわけですね。で、そこで彼は本当に神様に使えます。普通カトリックというのはね、何年も勉強しないといけないんですけども、まあ、メキシコで勉強してた年月があったからだと思いますが、2年経った時に、そのトップの人が引退するかなんかで、実は彼が司祭になれることになるんです。まあ、我々で牧師です。司祭ね。神父になることになった。それでですね、助会と向こうでは言うんですけども、まあ、我々は安守ですね。任命式。安守任命式ね。になるわけですね。それでですね、当時は、今だとフィリピンでね、もう安守されるんですけども、当時は、その場合には元に戻らなきゃいけない。だからメキシコに戻って、司祭上会、司祭の任命を受けるということになるわけですね。それでサンフェリッペ号に乗るわけですね、彼は。ね、そして、メキシコを目指して出発するんですが、嵐に遭うんですね。そして船は漂流して、高知と沢木の桂浜に漂流するんです。そして、彼は上陸するわけです。彼はすぐにまた船が出れると思ってたんです。ところが、まあ、歴史話すと長くなりますから割愛しますけれども、いろんな人のいろんな思惑があって、その荷物を積み荷を全部、ね、こう取られて、そして人々をみんなこう、ね、持って帰るわけです、京都にね。で、彼は京都に行った後、またどうせ行かせてもらえると思ってたんです。また再び船に乗ってね、そしたらその京都で捕まってしまうんです。日本に来てまだね、殉教するとき4ヶ月ですから、おそらくそのときはまだ3ヶ月ぐらいだったんですよね。あ、日本に来て、だからもう本当捕まっちゃうんですよね。おそらくまだ日本語喋れなかったんじゃないかと思うんですね。で、他のチームと決定的な違いは、彼は日本に来るつもりではなかった。日本は好きも嫌いもなかった。考えにもなかったわけですよね。ね。メキシコで生まれ、両親はイスパニア人、スペイン人です。そして、フィリピンに来て成功し、そして献身して司祭になり、やっと司祭になれるってことで喜んで帰ってた。実はお母さんがね、お喜びしたんです。その連絡を受けたとき。本当にあの子がついに司祭になれるって、お母さん信仰深かったんですね。相当祈ってたんでしょう。本当に喜んで、彼がメキシコで除会されるときに着るための、純白の司祭になるための純白の司祭服って言うんでしょうかね。その除会のときに着る服を作ってば、待ってた。とはね、息子さんはサンフェリッペ号、自分の名前の船に乗ってですね、漂流して日本に着いちゃうんですよ。そして、日本で着いただけじゃなくて捕まっちゃって、で、彼は別に殉教者になりたいと思ったわけでもないんですよ。まさに強いられた十字架です。好きも嫌いもなかった。日本が嫌でもなかったけど別に好きでもなかった。つまり、なんていうか、頭になかったわけですよね。おそらくお母さんにもなかったと思います。その日本について。で、日本についてまさか殉教と思ってなかったでしょうね。おそらくもう数年早ければそんなことはなかった。もう数年遅ければ、上陸する前に追い返された。そのタイミングで来たばっかりにね、捕まっちゃったんですよね。彼は最初ですね、どうして私がと思ったようです。ところが、24人、途中で2人の作り出す26人になりますが、一緒にこの一月の西高までの旅の中で、本当に他の殉教師たちが喜んでいる姿、 福音を述べ伝えている姿、本当にこう喜びながらこう歩んでいる姿を見て、彼は全く変わるんですね、意識がね。で、彼は手紙の中に書いています。私は全く考えていませんでしたけれども、本来さえなることなんかできなかった。今の言葉で言えばですよ、落ちこぼれのこの私が、ね、こうして、この日本という国に来て殉教者に選ばれたのは神の特別な恵みですって、ね、あのサンフェリップ号が漂流、ナンパしてここに漂流したのは、この私がこの国で殉教者となるためでしたって彼は最後に書くんですよね。あれこれは私ね、最初はね、なんかすごいなと思ったんですけど、本当に心から最後はそう書いたと思いますね。その知り合いたちを喜んで引き受けたんですよね。で、もちろん皆さん、日本の最初の殉教者ってそういう人なんです。で、なぜ彼が最初の殉教者だったというと、彼はね、真ん中だったんです。で、両端から殺すから、本当は彼は最後だったんですよ。なんで最初になったかというとね、背が高かったんです、日本人と違ってで、腰にね、添え木があったんです。で、両手首と、この首に首かせかけられるんですね。本当に19時間つけて殺されたからね。首刺されたんやて、こうね、鉄かせをつけられたんですけども。で、首にもかかったんです。そしたらね、首にかかってんですけど、腰にね、そういう気ですね、武士の情けじゃないけど、あったんですよ、こうね。それが背が高いために、合わない。合わない結果、全然合わないから、そういう気にならないで、こうわって苦しくなっても窒息して死にそうになってたんで、寺田半三郎が、これ最後にしたら大変なことになると思って、最初にやれってこと で最初に殺された。面白いですね。日本に来る予定でなかったのに日本に来て、全く準備なんて考えたことなかったのに殉教者に選ばれて、最後の方で死ぬ予定だったのに一番最初の殉教者に選ばれちゃった。そして彼は、公式の日本で最初の殉教者は日本人ではなくて外国人、メキシコ人です。日本に来る予定でなかった人です。日本に来てたった4ヶ月、若干24歳の、まだおそらく日本語を話せなかったと思われる人です。私、これね、メッセージを感じるんですよ。彼はでも喜んで殉教していきました。で、今天国でね、おそらくお母さんと一緒にね、この国のために祈ってると思いません？今日の説教なんか祈ってくれてるでしょうね言ってくれてる、私のことをと思いながらね、私本当本気で思ってるんですよ。これ冗談言うと本気で思って言ってるんですよ。そして、あと、私ね、今は例だからね、服着てませんけど、敬虚の時に、ね、再臨の時にね、御霊の復活の体で来るでしょ。その時ね、お母さんが作ったその純白の彩色を着てくるんじゃないかと思ってる、実は。神様ってそういう計らいするじゃないですか。いや、本当に。本当に思ってるんですよ。ね。彼らを失ったものなんてありません。あれ、なんで、私そうだと思うんですよね。いやね、この日本のリバイバル、本当に大きな祝福は、もう一度言いますけど、迫害や困難とともに間違いなくやってくると思います。で、なんでしょうかね、綺麗な嬉しいお話だけすればいいかもしれませんが、それは嘘だと思うんですね。どうも聖書を見ていると、終わりの時のリバイバルっていうのは、すごい聖霊の働きとともに、迫害や困難も伴うんです。で、この、クレンジン・シモンというのは無理やり世話されたんです。でもこの十字架を喜んで背負ったフィリペも一緒です。それが日本の最初の殉教者なんですね。私の人生にも、なんで俺はこんなのを背負わなきゃいけない、どうして私がって思いたくなることがきっとあると思います。場合によったらクリスチャンであるばっかりにそうなることもあると思います。でも喜んで引き受けましょう。そこでしか知ることのできない神の愛がある。そこで初めてわかるあの十字架の恵みがあるんですね。で、私はそれを本当に知るときに、実は神様の素晴らしい子が出てくるんですね。それでぜひ覚えてほしいんですね。クレジン・シモンの家族はパウロから慕われる家族になりました。そういう恵みをね、ぜひ皆さんですね、受けていただきたいというふうに思います。今日はここまでにしておきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。ここ何週間か十字架のことを久しぶりにお話しさせていただきました。耳障りのいい話だとは決して思いません。でも、イエス様、この十字架が最もあなたの大きな愛の現れる場所です。 私たちが本当に十字架を通して救われる神様の愛を知って、もっと深く、もっと豊かにイエス様の素晴らしさを知って、イエス様、この終わりの時代あなたと共に最後までキリストを愛し、キリストを信じ、キリストを述べ伝えて歩んでいくことができるように導いていってください。人生には時として、どうして私がと思うような病気になったり、どうして私がと思うような困難が許されたり、自分の責任ではない他人の罪を背負わされたり、いろんな十字架が許されることがあります。どうぞ私たちがその中でつぶやき不要いのではなく、本当に感謝しながら、あなたの素晴らしい勝利と逆転と恵みを知ることができるように導いていってくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思います。罪があるときに祈りが答えられませんので、短く悔やむときを持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。神様はそのあなたの願いと求めに応えてくださいます。天の父様、イエス・キリストの名によって祈ります。お一人お一人が捧げたこの願いと求めに応えて、心と体を健やかにし、霊的な問題を解放し、また問題に対する解決と勝利を与えてください。主イエス・キリストの名によって命ずる心と体を癒されよ。イエス・キリストによって命ずる、その人の人生を破壊してきた悪霊、汚れた霊、その人のうちから出ていけ。イエス・キリストによって命ずる、偶像礼拝によってもたらされた悪霊を出ていけ。イエス・キリストの名によって命ずる、この地に働いている汚れた霊、宗教の霊、イエス様によって命ずる、その人のうちから出ていけ。腰の痛み、背中の痛み、喉の痛み、イエス様によって命ずる、癒されよ。躁うつ病、統合失調症、イエス様って命ずる、完全に治れ。不眠症、不安神経症、対人恐怖症、イエス様にあって全く栄光するを締め出します。シャローム。どうぞ主よ、聖霊を注ぎ、平安と愛を注ぎ、恐れから解放してください。恐れをイエス様って命ずる、その人のうちから出ていきなさい。タバコがやめられない人、ある方はやめたいと思ってやめられません。ある方はやめたいとも思っていません。天の父様、この喫煙の霊を完全に断ち切りよく、この人をこの悪習慣から解放してください。喫煙の霊、その人の力出ていけ。ある方はやめたいと思っていませんが、神の手が愛によって入ります。このかなり厳しいことが許されますが、そのことによって神に求めなさい。私はその時にあなたをそのことから解放しよう。パチンコをやめられない方が何人かいらっしゃいます。これに関しても私はここから解放しよう。イエス・キリストによってギャンブル、特にパチンコの悪霊、イエスによって命ずるギャンブル、パチンコ、これをもたらしてきた悪霊、イエスによって命ずる、ここにいる人、オンライン、その家族、イエスによって命ずる、完全に断ち切る。ギャンブルの悪霊をその人から完全に断ち切る。ギャンブルを通してその家族を破壊してきたサタン、イエスによってその人の家から出ていけ、出ていけ、出ていけ。神様、私は本当に聖なる怒りを持ちます。たくさんの墓が破壊されたり混乱された家族を見てまいりました。完全にギャンブルから解放し、その人を解放し、救い出し、その家族を救い出してください。神様、ありがとうございます。また、白血病をイエス様って命ずる、よっさりよ。脳に触れてください。小脳、大脳、イエス様って命ずる、脳よ、よっさりよ。脳梗塞、イエス様って命ずる、完全に治れ。アラバラサンダルス、イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。そのどうぞお一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、一人一人を解放し、癒してください。感謝します。ありがとうございます。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願くば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いします。
お知らせをいたします。主婦をお開きください。本日この後各クラスが行われます。ミニストリー信頼会社クラス、洗礼準備クラス、また成長クラスが行われます。12時半から聖書の学びが行われますので、ぜひご参加ください。また1時から預言者学校が行われます。2番、いよいよ今週になりましたけれども、殉教記念聖会が2月5日火曜日に、昼は2時から西坂公園で、夜は6時30分から平和会館で行われますので、ぜひお越しください。また西坂では献金が行うことができませんので、受付に用意しております封筒をご利用いただきまして、あらかじめですね、そちらの方で下げていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。3番、2月6日の水曜日に26世紀の殉教の足跡をたどる、殉教祈りのツアーが行われます。ぜひご参加ください。こちら料金の方が申し込み金が1000円、プラス参加費用4000円となります。入館料やまた保険代なども含めてこの値段となっておりますので、ぜひですね、ご用意の上、担当の酒井牧師までご連絡をいただければと思います。座席数あとわずかということなので、お早めにお申し込みください。4番、今週伊沢木原誠牧師やパウロ秋元牧師とともに2月4日の月曜日の昼玉な夜、佐世保でカリスマ聖会のご奉仕に行かれます。奉仕の祝福のためにお祈りください。またこの後、その火曜日には殉教聖会や、また水曜日には殉教ツアーなどでもですね、ガイドのツアーをしてくださいますので、ガイドの奉仕をしてくださいますので、覚えてお祈りいただければと思います。5番、本日2月3日、ですね、カリスマ礼拝、夜の礼拝の終了の後に殉教聖会のためのミーティングを行いますので、ぜひ、集まれる方はご参加いただければと思います。6番、洗礼を希望される方は牧師までご連絡をお願いいたします。7番、家庭祈祷会の場所を募集しておりますので、お気軽にお申し付けください。最後にラジオの案内が出ております。パートナーとしてですね、サポートをしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
報告とかお知らせ、はい、どうぞ。
すいません、いよいよ火曜日殉教聖会になりました。それで今日夜の礼拝に出られる方は夜9時に少し集まっていただいて、少しチェックをしたいと思うんですけども、夜出られない方もいらっしゃると思うので、で出られない方はちょっとだけですね、残って前の方に残っていただければ、ちょっとプリントだけお渡ししたいと思いますので、藤川さんとかですね、杉野さんとか何か今回ちょっとお願いしたいことがあるので、よろしくお願いします。そして、一応基本だけ火曜日ですけれども、朝9時時間のある方は平和会館に来ていただけると、椅子を並べるのが一人でもたくさんいていただけるととても助かります。この担当が千田兄弟ですので、千田兄弟の指示に従って椅子を並べていただけるとありがたいです。また、12時西坂に来ていただける方は集いセンターに集合して、そこでまたスタッフのミーティング最終チェックを、12時15分と思ってるんですが、12時目安に来ていただければありがたいと思っています。そしてですね、夕方は5時もしお時間ある方は平和会館に来ていただけると、そこでチェックを最終チェックを、ステージのところあたりでしたいと思っていますので、夕方5時ぐらいに来ていただければと思います。そして、賛美隊の方ですけれども、山里ゴスペルクラブの方、 FF の方、ピースの方、夕方は5時には必ずステージのところに来ていてください。サウンドチェックを必ずしますので、しないといけませんので、 よろしくお願いします。また、前半3名の段階でステージの脇にもう袖にいていただけるように、特にゴスペルクラブの方はよろしくお願いいたします。あと今日ゴスペルクラブの方は、触れ合いセンターお間違いないように、触れ合いセンターで2時半から最後練習をしたいと思いますので、よろしくお願いします。
他にありますか。はい、どうぞ。
先ほどもお知らせがありました殉教、記念祈りのツアーのバスのことですけど、あと お席の方が残り少なくなっておりますので、行ってみたいと思われる方は申し込みの方よろしくお願いいたします。
5席ですよね、はい、5席ということですので、申し込み禁止円というのはちょっと今年は高いんですけど、入館料とそれから、何でしたっけ、保険のお金が入っていますので、よろしくお願いします。もうちょっと人数が増えればお弁当を作れるかもしれませんので、よろしくお願いいたします。はい、一回も行ったことのない方はぜひですねおいでください。他にありますかね。よろしいですかね。はい、それではこれで今日の礼拝終わります。今日の午後はですね、聖書の学びはですね、今先週から十字架が始まりまして、今日は十字架の2つ目の言葉をやります。ですごく基本的なことですけど、すごく十字架の7つの言葉を先週からちょうど順番に今聖書の学びでやっていますので、興味のある方はぜひね残って学んで、一緒に学んでいただければと思います。1時には確実に終わりますので、ぜひおいでください。それではこれで今日の礼拝は終わりたいと思います。神様に感謝して終わりたいと思います。はい、アレルヤ、感謝します。